プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール。
うわあ、自然光が眩しいぜ。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
特撮大好き配給の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は20年来の付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからできる告知以外のフリーなトークを展開する番組です。
はい、メッセージたくさんありがとうございます。番組の構成の都合でご紹介できないこともありますが、全員全部読ませていただいております。
眩しい。
今日はね、久々の昼間収録。
今一番光が当たってるよ、
一番光が当たっている昼間収録、
そうね。
それもなもっちゃ2周年生配信の前なんで。
そうだね、今日です、
興奮しております、ね、
僕はもういろいろと心配事がいっぱいで、今ちょっと頭の中がね、いろいろと整理つけてるとこですけれどもね。ここはね、
日常ね、なかなかこう頭の中がぐるぐるもやもやすることとかもあるとは思いますけども、このポッドキャストの時間だけはそんなことを忘れて、
そう
わいわい愉快に過ごしてもらえたらと思いますよ。まあのんびりね過ごせていければと思ってはいるんですけれども、あと40日。
そうだよ。
2025年。
そうだよ。
マジか、
早いね。
早いな。
あと
早いねという
40日。
いや
さすがに40日じゃもう間に合わないことも出てくるね。
そうですね、その通りで。
さすがに、なんかあとそうね2ヶ月、60日あれば、まあここからもうちょっと頑張ればやりきれることがあるかもしれないみたいなさ、お家の大掃除とかさ、そういうのも60日あれば、まあまあ間に合うよっていうところあるかもしれないけど、
掃除しないとな。
残り40日ぐらいになるともうちょっとスケジュール上間に合わないかもしれないみたいなところがね出てくることもあるかもしれない。
そうね、
とはいえもう多く見ても少なく見ても40日しかないんだから、できることがあったらやっていこうよ。
そう、
年内に
ね。
年内か。
何かやりきりたいこととかは各々ありますか。
やりきりたいことね。仕事は当たり前だとしてさ、
仕事はねかっちり。あ、でも2人に関してはさ、自分の頑張らなさで、なんていうか締め切りが伸びるというか、スケジュールが後ろにずれるっていうのはあんまりなくない？
そうね、
やっぱ仕事の日が決まってたりとかさ、少なくともデッドが決まっている何かがあるから、そこまでにやらない限り、もうお前らはダメだってなるだけじゃないですか。
デッドアライブ
だから あんまりこう自分が頑張らないことで後ろにずれちゃうなってことはなさそうだけど、なんかプライベートとかの方でも ねやっておきたいこと、やりきっておきたいこととか。
あの、そういう意味ではもう本当に私事だけども、配信でまだクリアしてないゲームとかさ あったりして、それはなんか年内にやっときたいなみたいなところはある。
でもさ、でもさ、なんかあの年末年始だからこそやっておきたいゲームとかも出てきたりするわけじゃん。
そう、出てくる出てくる。
そんなこと言ってたら、今やってるゲームを前倒すか、もしくはもう諦めて年明けてからにずれ込ませるかしかない、
から、まあまあまあ、だから残り40日まだまだこう調整ができる範囲から、そういう意味ではね。ま
あ、でもご無理ないようにね、忙しい隙間を縫って、
そうなんだよね、
プライベートに近いナモチャンネルやってますからね。平井さんは。
ああ、僕はね、今年の年始にちょっと目標を立てた、シェイクスピア完全読破っていう。
ああ、言ってた。
今ね、ちょうどね、
ちょうどかどこだか
分かんない。3分の2ぐらいまで来てるのよ。
1年かけて3分の2。
ちょうどで3分の2もちょっと難しい。
だいたい33冊ぐらいなのね。で、今、
20冊。
20冊いくかいかないかぐらいのとこだから。
いや、でも読んだね。
読んだ。読んだけど、まだちょっと残ってるから、まあ、持ち越しになっちゃうかなって思いつつ、ちょっと読むペースをね、スピードを上げて、 読み進めてはいるんですけどね。
まあ、平井さんにはそんなに関係ないかもしれないけどさ、うん、今の三谷幸喜の連続テレビドラマの模試学も、うんうん、もう昭和の演劇界を舞台にした話だから、う
ん、なんかテンペストやってた
よね。まあ、主にシェイクスピアを語られてるわけですよ。うんうん、だから、それもあってね、うん、模試学が終わる前にシェイクスピア読み終えてもらって、うん、関係ないけど。
だいぶ。
平井さんには関係ないけど。
終わっちゃうな、先にドラマの方が。
ドラマの
方が気になって。まあまあまあね。
平井さんはその、一冊を、平均して、その、まあ、移動中とかいろいろ読んでるんだろうけど、一、うん、冊大体どれくらいで読み終えられるのペース。
ああ、いや、遅い。結構遅い。
いや、あの、うん、もう、比較とか関係なくてさ。
うん。そうね。
一週間かかる。
ああ、ものによるな。なんだろうな。だから、同時並行で読み進めてるから、その、
また器用なことするね。
うん。
一冊読み終えて次じゃないんだ。
うん。なんか、気になるのを2、3冊ぐらい、ストックしてて。で、あの、
気分で。
そう。あ、ここまで読み進めたから、区切りから違う方
を
読
む。ああ、へえ。すげえザッピング
って、うんう
ん。ね。僕、できないね。それはなかなか。
うん。だから、そうね。だから、1ヶ月に、でも結局は1、2冊ぐらいな。
多分混ざっちゃわない頭の中でお話。
あ、混ざらない混ざらない。
あ、そう。
うん。なんかね、あ、どちらかというと、なんか、その、一緒に見てる YouTube 動画とか、うん、あの、その、配信のドラマとかを見てるとそっちが混ざってきちゃう。
うん、なんだろうね。
なんか、
あれこれリア王だっけマクベスだっけみたいになるの。
あ、そこはならない。うん。そうそうそうそう。
不思議、
うん。
不思議だね。
ただもう、登場人物が多いから。
まあね。
もう、一冊で、20人、30人出てきてな、ね、名前、しかも横文字だから、誰だっけみたいな、
うん。
それで混乱することはある、
うんうん。だからなおさらね、他の作品になんかいけないんじゃないかって思うけど。うん、
ああ、逆にその気分転換で、あ、こっちは、登場人物分かりやすいとか。
あ、でもまあそうか、うん、僕がテレビドラマを曜日ごとに全然バラバラなものを毎日見ているようなもんか。うん、続きものなんだけど、
うん、
まあ、日によってね、見るもの変えて、うん、変わっていったりするから、
そうね、
まあ、
そこに近いんだろうね。
そういった意味では同時並行で複数の作品を楽しんでるってこともあるはあるのか。
うんうんうん、
まあ、本はそれにしてもすごいな。読書家だもんな。
まあ、そうなのかな。
いや、読んでると思うよ。
読んでるかな、
うん。僕に比べたらよ。
あ、そう、
僕に比べたらよ。
あ、そう、あ、じゃあ。読書家です。そんな。
ワンサイズ随一の読書家。
三、ね、分の一で。
うん。残り三分の一は、三人のうちの一人っていう意味ね。そうそうそうかといって、その読書に関してはさ、うん、別に年内に読まなきゃいけないわけでもないじゃん。自分が読み切りたいなって思ってただけで、まあね、でもなんか、その時間に追われて、雑にペラペラペラペラって読めば、それで済むかって言ったらそうでもないから
さ。うんうん、そうなのよ。
うん、だから、もっと深掘りしていくと、年間で読み切るはずだったシェイクスピアを読み切れなかったぐらい自分の時間作れなかったなっていう反省だね。
ああ、そうね。うん。それもそうね。
そう、
うん。
本を読むスピードとかっていうよりはね、本を読んでる時間をどう作ってたかみたいな話になるかもしれない。
うんうん、その通りだ。
うん、
で今回はね、
仕方を変えるのが大事だよね。
そう、今回はね、
はいはい、
まあ、先日繰り広げました、
うん、
11月11日プロジェクトマンサイズ19周年 YouTube ライブの感想をメッセージでお送りいただいたんで、
ありがとうございます。
じっくり噛み締めながら話していきたいと思います。
はいはい。
それじゃあ、読ませていただきます。R ネーム、X さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中田さん、笠谷さん、平井さん、プロジェクトワンサイズの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
プロジェクトワンサイズの皆様、これ3人含めてプロジェクトワンサイズだよね。なんか、他にもプロジェクトワンサイズの皆様って感じがして、そんなにいたっけなみたいになって
くる。まあね、チャンネル登録してくれてるみんなはもうプロジェクトワンサイズの一員みたいなことを言ってる最中からもう恥ずかしくなって、唇が震え始めてしまいましたけど、
まさかまたテーマでお便りを差し上げる日が来るとは本当に思ってもいませんでした。とても嬉しい気持ちで書いております。
いやいやいや、
そんなに、そんなに
書くのやめるつもりだったの。やめないでよ。
続けてください、
ね。実はあの日、 仕事を終えて帰る途中、走る地下鉄の中で19周年ライブを拝見しました。そんなコメントしてましたね、うん。そのため、リアルタイムでは思うようにコメントを残すことができず、少し心残りもありました。うんうん、でも配信を見終わってからも以前お伝えした通り、私はまだ日本語が十分ではないため、勉強を兼ねて何度も何度も見返し、耳を鳴らすように繰り返し聞いておりました。その時間がとても楽しく、そして本当に励みになりました。
ねえ、うん、もうちょっと丁寧に喋ればよかったよね、うん、日本語の勉強教材としてはね。
見返すたびに皆様から寄せられた温かいメッセージに胸がじんわりと満たされて心がポカポカしてきます。中澤さんが美味しそうに、そして一生懸命に召し上がりながらいただいたメッセージを丁寧に読んでいらっしゃった姿も強く印象に残っています。恐れ入ります。
食べながら喋るでおなじみの正友です。
皆様からいただいた温かい応援メッセージや贈り物をご紹介されていた場面、そして皆様が和気あいあいとゲームを楽しまれているご様子がとても微笑ましく、拝見しながら自然と笑顔になっておりました。そのおかげで仕事の疲れもふっと軽くなった気がいたします。心より感謝申し上げます。こうした自然な生配信は本当に素敵で、見ているこちらまで温かい気持ちになります。今後もお時間のある時に少しずつ YouTube での生配信をしていただけたらとても嬉しく思います。やりたいですよね、
やっていくつもりではいるよ、ね、生配信の中でも、あれ生配信の中でも話したよね。
うん、話した。
なんかどこでも話してるから、どこで話したか分かんなくなっちゃうんだけど。
月一はやりたいよね、みたいな話
し
ね。
やっていきたい。
ね、お忙しい中、そして遅くまで、和やかに19周年の生配信をしてくださり、誠にありがとうございました。日ごとに寒さが深まっておりますので、どうかお体を冷やされませんよう、くれぐれもご自愛くださいませ。過去の動画も時間のある時に少しずつ拝見しておりますが、私にはちょうどいい心地よさでとても楽しく拝見しています。
ありがとう。見てくれて、楽しんでくれてありがとうな。いや、本当にね、こうしてなんかその、僕らが楽しんでいることを見てくれることによって、元気になってくれたりね。心がポカポカしたり、まあ、それこそ仕事でちょっと疲れたなっていうのも、多少忘れられたりとか、そういう風になってくれたらいいなって思うよね。
そうだね。
まさともさんの大事にしている思いもあるしな。あなたの、明日が、
明日ちょっと楽しくなるようにね。
そうそうそう。
なんだっけみたいな空気になっちゃう。
あの、まさともさんから繰り返し発せられたから大事にしている言葉かなと勝手に思ってただけで。
それはそうなんだけども。それはそうなんだけども。
こっちから振ると出てこない。
常に頭のここにあるわけじゃない。エンターテイメント従事してるときに、そこに至る。それが念頭に出てくるみたいなとこあるけど。
僕はでもね、プライベートでも、エンタメしてる時でも、今から未来は常に思ってるから。
いいことだ、
本当に。カスヤはって言われたらいつでも今から未来って。
スタンバってる。
10年以上言い続けてますけどね。他にもまだまだいただいております。
はい、RMM バンビさんです。ありがとうございます。ワンサイズの皆様、こんにちは。
ワン。
はい。あと6回の日曜日を迎えると年を越してしまう現実を受け入れられず、まだ2025年に未練がある今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
日曜日はあと6回か。
お過ごしでしょうかね。
ねえ。ですね。ねえ、戦隊もあと6回ちょっとってことか。
戦隊があと6回で終わってしまうんですね。
そう。なんかもう1年が終わるんじゃなくて、スーパー戦隊シリーズが終わっちゃうからね。
この話する？こっから2時間ぐらい。
いやいやいや、だ話せることないもん。
そうだな。
僕からは。
前置きだしな。
そう。続きます。19周年の生配信お疲れ様でした。
ありがとうございました。
当日は仕事だったため、途中少しだけリアタイ参加させていただき、他はアーカイブで拝見いたしました。
アーカイブでたっぷりご覧いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんのメッセージや贈り物、ゲームで大盛り上がりでしたね、ということで。
盛り上がった。
はい。個人的には、ビリビリマシンであんなに笑うとは思っておりませんでした。正直送らせていただいたものの、盛り上がるものなんかしらと、若干の不安を抱いておりました。しかしながら、さすが皆さんですね、空気が読めてるようで読めてないビリビリの順番、まさか二人同時。想像してたよりも派手にリアクションされていて、とても面白かったです。お使いいただきありがとうございました。
マジでね、すごい展開になりましたから ね。
まさかの。
そう、全く自分に食らわなかった不安を抱えつつね、このまま走り抜けるか、やっぱ来るのか、みたいなね。
いや、本当に。
そういうの探り合いがね、自分の中で。
本当にランダムだけども、ちゃんと見事に 仕上がってよかったですよ。
うん、はい。そして5位の王様、うん。あのカードの引きはある意味神がかってたなと。そうね。あそこまで色が被ってるところがワンサイズらしいなとも思いました。うん、次にリベンジするときにはぜひ3人でお願いいたします。
マジでね、リベンジが必要だよ。あれは、ね、だからその、失敗なのよ。一応こう、制作としては。
そう。
ああなって欲しくなかったから。
あんな被り方するか
って。そうね。
あれって全然ね、商品の魅力を紹介しきれないっていうさ、
うん、
そういう事態になってましたからね、声優としての語彙力、19年喋り続けた語彙力の本領発揮を知らしめてくださいと、活躍の宛に。
語彙、はい、の王様マスター、うん、まあやりましょう。語彙、
はい、
の王様マスターは、うん、僕も含めてやりましょう。
やりたいね、うん。そしてできていないカードゲームのプレイ動画も楽しみにしております。いただいたやつとか ね。
そうですね。
そこにある
ね、
うん。PR 対決は定期的にあっても面白そうですね。共通のお題を決めて即興でやっても楽しそうですし、伝える力とそれこそ語彙力も必要だと思うので、またの機会にお願いします。長くなりましたが、まずは20周年に向けて、ロードトゥー20を無事に迎えられますように、自分にできる形になりますが、これからも応援し続けております。
ありがとうございます。
よろしくね。PS。アフタートークにて、平井さんがカードを組んだんだよと言った時に、うん、注釈テロップが入ってましたが、この言い方が方言なんだと初めて知って驚きました。
ああ
私も関西育ちで普通に使っていたので通じないんだなと一つ勉強になりました。カードを組むというよりは、組むが近畿地方は多い印象です。
うん、
まあね、いろいろありましたよ。いろいろありましたね。
そうね。配信ならではだったね、本当に。
うん、
うん、PR 対決ね。PR 対決はね、即興は嫌だな。
ちょっとね、ちゃんと下調べをね、
そうそう
しておきたいよね。
そうそうそう、そう、う
ん。だから、即興なら即興で、即興でやるよって事前に言っておくぐらいしか、うん、できないんで、
うん、
やっぱね、この言葉を、声に出して表現するという意味の担い手、声優さんたちだから、
うんうんうん、
まあ、その場で考える力っていうのはね、
まあまあある程度必要だと思いますけれども、
うん、語彙力の王様マスターぐらいで遊んでったらよくて、
うん、確かに、
勝手に PR 対決とかをするんだったらやっぱりね、まあ少なくとも自分の言葉で考えて準備してやってほしいよね、
うん、
それはあるよ
と思います、
うん、はい、あとは本当にもうちょっとこうストップウォッチ、あ、そうだ、だから今本当にアフタートークの上でのアフタートークだけど、
うん、
やっぱね、まさともさんは詰め込みすぎて聞き取りづらいから。
それはそうだった。
そういった意味では、あの、まあ、あそこにね、原稿っていう判断基準、評価基準はなかったから、うん、いいんだけど、やっぱね、早すぎるとそれはそれで聞きにくいなっていうことにはなるんだよね。文字量、情報量は多いんだけど、早すぎたなっていう。うん、それはちょっと感じましたね。
そうだね。なんだろうね。いろんな情報がある中で、まあ、これはまだもうちょっと研究しないといけないんだけど、緩急を使い分けて必要な情報、
うん、
全部の情報を与えるんじゃなくて、必要な情報をキャッチしてもらうっていうのが、ちょっと目指すところであったりとか、
うん
う
ん、
楽しそうに喋ってるその楽しさを、まず感じてもらうとかね、
うんうん。
っていうところがもうちょっと研究必要だなと思ってんだよね。
まだ、だからあれは生だったから、
うん、
その聞き返せないってことを前提に、一回だけでどれくらい伝わるスピードとか、抑揚とか、
そうそうそう。
でいくかっていうのもね、まあそこまで計算してたら、本当にもっともっとガチめになっちゃうから、ゲームとして遊べなくなっちゃうんで、まあゲームでやる上ではね、もっと、弾みで面白く、まあ、やれたらいいなと思いますよね。
ね、はい、というわけですね。ありがとうございました。
ありがとう
ございます。
でもうちょっと読ませていただきます。R ネーム夏子さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
加瀬谷さん、中澤さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わ。わ
改めて19周年おめでとうございます。そして YouTube ライブは事前、飾り付けからアフトまでポスカレ様でした。
ポスカレ様
でした。ポスカレ様でした。そうそうそう。そうそうそうそう。ポスカレ様でーす。
きっと今回もたくさんメッセージが届いていることと思いますので、簡潔に。わちゃわちゃのお三方と愛いっぱいのコメントが溢れる配信。気づけば2時間が過ぎていてびっくりするぐらい濃縮された時間で、口角上がりっぱなしでした。20周年に向けて一人でも多くの人にワンサイズを知ってもらい、チャンネル登録者が増えるよう、魅力ながら応援してまいります。お願いいたします。そしてミニゲーム対決がたくさん公開されるのを、心待ちにしております。ということで、ありがとうございます。
いや、本当どんどんどんどんね、うん、やっていきたいんだけどね。
うん、
本当、 プレゼント紹介の生配信内でも言ったけど、なんか結構ちゃんと撮影して編集して送り出してっていうよりは、生でゆっくりダラダラと楽しむのが生きるようなゲームかなと思うものもあるんで、
はいはいはい、
やっぱね、今後生配信をちょこちょこやっていく上で、ね、お菓子を食べながらとかさ、本当に黙ってる時間も一緒にのんびり過ごしながらみたいな、そういうアナログゲームとかの遊び方をね、やっていきたいなと思いますね。うん、まあ、叩いて被ってじゃんけんポンは、まあ、勢いがあるやつだから。
そうね。
ショートぐらいで、どんどんやっていこうかなとも思いますけどね。うん、
あるからね、それもね。
うん。いや、でも、そのアナログゲームの面白さっていうのを、今回、改めて感じたところはある。
そうだね。うん、
僕ね、もうぶっちゃけるとそんな好きじゃないのよ。好きじゃなかったのよ。
そうなのね。
うん。なんか、なんて言うんだろう。まあ、僕個人で言うと、そもそもその、いろんなことが書いてあるカードをテーブルの上に出して、そのテーブルの上に出されたカードを読んでプレイするっていうのが弱視としてはすごくやりづらいから、
なるほどね、
そもそもその、読まなきゃいけないカードゲームとかは超嫌なわけ。
うん、
麻雀とかも、出てる牌見てなきゃいけないじゃん。だけど、もう、トイメンとかにいる人たちの出した牌が見えないから、だからゲームとして面白みがあるのだろうなと予想はするんだけど、僕向きじゃないなって思ったりして、
うん、
まあ、やらなかったりするんですけど、
うんうんうん、
このプロジェクトワンサイズでやっていることに関しては、まあ、ベースは二人にやらして、僕が、ガイドというか、うん、まあ、ゲームマスター的なポジションで、こう、やらせてみるみたいなところがあると、
うん、
見てて面白いなっていうのを感じたりしたんだよね。
うん、
もっともっと面白いことを二人にやらせていこうと思ってます。
あとは、あれだね。体験型のやつがいいよね。電気ビリビリとか。関係ないやつ、
うん。
文字が関係ないやつ。
そんな、
うん。まあね、あとはなんか本当に僕が参加することに意味があるんだったら僕は参加するけど、
うんうん、
基本ベースとしては、お主たちにやらせるのを僕が。
まあまあまあね。
みんな側、だ客席側に僕がいて、二、
うん、
人にこうやってっていう、まあ、立ち方としては、コンダクターだよね。
うん、
みんなと同じ目線を持ちながら二人を演出していくっていうのをやる。っていうのがいいと思ってるから。うん、
はいはいはい、まあ、確かにね、そうね。
だから別にね、
うん、
プロポーズなんか僕がやっても面白くないんだからやらなくていいなって
。おや
思って言いましたけど、
お
やおや、
うん、
まあ、この、ゴイの王さんマスターも含めて3人でやってよってみんなが言っているのも背中で感じたんで、
うん、
まあやるときはね、3人でやったら面白いだろうなって思うことは3人でもやりたいなと思いますよ
ね。
なんか今回とかで取り上げなかったアナログゲームとか、まああとはそのね、あっち向いてホイとかもそうなんだけど、
うん、
そういうのでなんかやりてえなって思うやつある？アナログゲーム。
アナログゲームで、
アナログか、
もうポコポコ定番ゲームちょっとやってみたいの結構いろいろ
あって、なんだポコポコって、
あ、いや、あ、ポコポコ出てくるなって
今
の
吹き出しの音が口から出ちゃうポコポコって
思い浮かんでるのこれポコポコ、まあね、黒ひげ危機一髪とか、
あー
ね、
ジェンガとかさ、
はい、
ドシンプルなやつ、
あ、うん、あ、確かにな、
うん、
黒ひげは今だからそのなんかね、二手に分かれたわけですよ。
そうだね、
ルール。古来のその黒ひげを救出せよっていうゲームで、うん、黒ひげを一番最初に飛ばした人が勝ちっていうルールと、
うん、
でも現代化されてというか、まあそのゲーム性の面白さとして飛び出させたら負けっていう、
うん、
まあ二股に分かれたんだけど、
うん、
まあ、どっちにしてもね、黒ひげはまあ二回やるかは分かんないけど、一回やっても面白そうだよね、
うん、確かにあれ本当面白かったんだよな、その黒ひげ、救出なのか罰なのかっていうところで、こうなんか各国の解釈の違いみたいなものとかね。
ビジュアルとしてさ、
そう、
探検を刺して 黒ひげが飛び出すから、うん、それやっぱり刺さった、うん、痛ーっていう感じで言うと飛び出させたら負けなんだよね。それはわかるよね。
あのゲームの源流がどこなんだろうなと思うんだよね。だから
日本製だったと思うよ。
あ、そう。
黒ひげ危機一髪っていうゲームの開発が確かそうだった気がするんだよな。
なんかそういうのもちょっとね、なんかゲームを通じてジェンガとかもさ、昔からあるゲームだったりするわけじゃない。あそこら辺もだからそういうルーツみたいなものをさ、知りたいとか思っちゃうんだよね。
ジェンガはね海外製っぽいけどね。そういうのももうあの不確かなことを喋ったらふわっていうテロップで後でフォローするからふわってだからね、結局動画版で最終的にあのどっちでもいいかみたいになってくれればいいかなと思うんだけど、
うん、だからいや結構やりたいこといろいろありますよ。
あとそう、うん、日中だったらジェンガやりたい。
ああ
、ね、ジェンガってね、ひどく音が響く、
うん。ああ、ガラガラガラ、ね。
そう、材質でありゲームなわけですよ。う
ん、そっか。そこに楽しさもあるわけだからね。
そう。うん、あ、だからそう、音が鳴る材質になってるはずなんですよ。ガラーンっていう音が派手になるように作られているはずなんで。だからね、夜の配信だとさすがにね、ごめんってすぐ思っちゃうから。あと、今後、僕が引っ越したいと思うタイミングより前にここを出ていかなきゃいけなくなる可能性が。
いろいろ。やだ、ね、いろいろね。
それはやだね。
否めないから。まあ時間帯を選ぶ。まあね、うん。あの生配信もあんだけワーギャー言ってたの夜だからね。
そうだよね。本当、うん、本当。すいませんでした。
やめてよ、すいませんでしたっていう音で威圧すんのやめてよ。それがもし聞こえてたとしたら、隣人怖えだろ。うん、急に隣の部屋から、おそらくこっちに向かってすいませんでしたって言われたっていう方が怖いからさ。う
ん、そんな圧をかけるつもりはないですけども。
あとはね、はい、異常に高いカロムもやりたいけどね。
ああ、カロムね。うん。うん、
あ、もう、記憶が霞の彼方に行っちゃって、まさともさんは忘れちゃったけど。
そう、滋賀限定のね。
まあ、滋賀発祥のです
よ。
発祥の。
あ、スペースがね、もう、思い出した。思い出した。
興奮のタイミングが遅え
急にね、これが記憶力、霞の男のあれ、うん、記憶のシナプスの回路ですよ。
多分スペース的にはこのテーブルぐらいでちょうど大きさはこれぐらいなんだよね。
だから、なんかね、いろいろ整ったらやりたいね。
で、
屋外でやるんでしょ、うん、基本的には。
え？
体育館ぐらいのスペースとかで。
ああ、まあまあまあ、大会みたいなのはね。
こう、うん、離れたとこからやるんだよね。あれ？違ったっけ？
え？何を言ってるんだい？
あれ？
その、だから、それこそ、これぐらいのスペース
で。ラジオなんだからこれぐらいって言うなって。
このテーブルのスペースぐらいで。
このテーブルって言うなって。
65センチ ?65 センチ四方、
うん、
うん。ぐらいの、うん。
で、そこで、
正方形の盤があるんだよね。
うん。指で、丸い円盤みたいなのを弾くっていう。
はい、はい、はいはいはい。
うん。デコピンをして、だから、
ペタンクと僕が混ざっちゃってさ、頭が。
うん、ペタンク？
ペタンク？
あれ？
なんだそれは。
あ、まあ、ペタンクについては言及しなくてもいいんだけど、その、球を投げて、球に、鉄球に鉄球を当てるゲームがあるんだけど、なんか僕の中でね、なんかどっかで混ざっちゃったけど、うん、そうか、ボードゲームだったね、カロム。
ボードゲーム？まあ、どっちかっていうと、ビリヤードに近い。
おはじきとかビリヤードとかね。
うん、そう。
なるほどね。
うん。
うん、
いや、カロムとかも、その、うん、やたら高いんだよ。うん、セットがさ、ワンセットが高くてよ、うん。だからちょっとね、いろいろ整ったらやりたいなって思ったりもする
ね。そうだね。
なんか、あとある？
あと？
アナログゲームとしてやりたいこととかさ。
アナログ、
テレビゲーム、ビデオゲームは、まあ、ナモチャンネルを中心に、ナモさんがやってくれるからいいんだけど。まあ、
アナログ、いや、それこそ外でなんかやりたいよね。
う
ん、
なんでだよ。僕は外でやりたくないんだよ、基本的に。
嫌悪感が。
アナログじゃねえのかよ。
え？
アナログじゃねえのかよ。
アナログとアウトドアは違うだろ。
確かにね、
うん。僕は室内でアナログがやりたいんだよ。
室内な
どね。フットサルとか
あるけど。あるけど室内
フットサルイメージとして室内とは言わないよ。
半ばアウトドアだよ。
コート内ではあるけど。
そうそう、コート内ではある。
室内とは言わない。
ほぼアウトドア。
インディアカって知ってる？
名前は知ってる。
何それ？
あのね、手でやる、うん、バドミントンみたいな感じなんだけど、はいはいはいはい、あの、デカめの羽のついた、うん、まあ、デカめのクッションがついた羽っていう言い方がいいのかな。
あった。
で、なんかやったな。まあ、手をラケットにして、うん、弾いて、あれ、うん、名前合ってるかな？間違ってたら後でテロップフォローね。で、で、その、手で、まあ、バレーみたいに、こう、ネットを越して、ラリーをしたりするやつなんだけど、なんかお母さんがね、お母さんって一言目に出ちゃった段階でまた僕ちょっと恥ずかしくなっちゃって、喉がキュッてしまったんだけど、母親が昔ね、そのなんか、ママさんバレーの会みたいなやつで、近所の人とレクリエーションみたいなやつで確かやってた気がする。
あった、あった。ある、そういうのあったわ、学校の、なんか、クラブバレーみたいなね。
で、あれは、あの、ある程度大きくて、で、屋内でやるから、まあその、本気にならなければ、割とできる、ギリギリ。
確かに確かに。
目でも見える。
うん。
でもその、ね、前に、まさともさんがキャッチボールしようぜとかって、なんともタイミングが悪く僕に言ったけども、キャッチボール、野球のボールなんてもう見えないから、まずやらないわけですよ。で、それで言うとね、その、私の目っていうのは本当になかなか、あ、でも、さっきのカードゲームなどの、構成理論と同じように、
うん、
まあ、二人にやらせるのを僕が見てて面白い展開になるんだったらやらせてもいいわな。
はいはい。
もう、完全に同級生二人に、徒競走で戦ってもらってもいいかもね。
徒競走か。
今ね。
100メートルダッシュ。
なかなかな。
ちょっとでも、やってみたい。やってみたい僕は。走り高跳びとかさ。
高跳び
幅跳び。やってみたいね。
走り幅跳びとかさ。
ね、ああ、やってみたい。
うん、陸上。
だその、うん、幅跳びはちょっと難しいけど、うん、体育館内でできるようなこと、
はい
うん、は、僕もやりたい。
いいね。
は
い
は
い、
特にその、球技とかではなくて、
うん、
個人、種目というかさ、個人肉体種目というか、走り高跳びとかもやりたいね。
やりたい。あ、体力測定的な。
ああ、やりたい、やりたい。
そうね。
やりたい。
体力測定なんて、それこそ20年近くやってないと思う。
あ、反復横跳びやらせたい、二人に。
反復横跳びはね、
反復横跳びか。
そう。
意外とやる機会あるよ。
そう。
あ、そうは。
うん。だからそういうのに僕が入ると、単純にフィジカルで弱い僕が、ただ負けるだけで面白くないんだけど、この二人に対決企画として、
うん、
反復横跳びとか、走り高跳びとか、あと、上体反らしね、背筋力。
ああ、出たー
とか、
今な
そういうのやらせて、
うん、怪我しないようにやんないとね、うん、
すぐつるからね。
ニヤニヤ見たい。
そうね。
で、僕はよくね、
結果はどうでもいいからやらせたいよね。
うん。
そういう意味では。
あ、だからデモンストレーションで僕やって、まあ僕よりは二人はできると思うんですけど、つって。
まあ、そこは。
ちょっと面白い、ちょっと面白い。うん。うん
だまあ今もさ、やってるようにさ、ルール説明を僕がして、じゃあ二人どうぞっていうのやるじゃん。
うん、
だから、それぞれの測定競技種目に関しても、うんうん、ここをこうしてこうしてくださいねっていうルール説明のために僕はデモンストレーションやります。
お見せする。いいね。で、散々なんでしょ。
デモンストレーションやって、まあうまくはいかないけども、二人は、どっちがうまくできたかで対決してくださいっていう、立て付けにしてね。
面白いね。
うん、それはやりたい ね、
腕相撲でも結構ね、
うん、
本気で盛り上がったから。
そうね。
まあ、本当腕相撲とかはさ、よく考えればその体重差とか腕の長さとかで結構影響しちゃうから、うん、もう丸分かりなのは丸分かりなのよ。だけど本当は反復横跳びとか、上体反らしとかは、うんうんうん、能力値がちょっと別のところにあるから、柔軟性だったりとか、俊敏性だったりっていうのは、体格だけでは決まらないから、やらせたいね。ああ。おじさんの本気、見てるの楽しいから。
怪我しない程度の本気をね、ちゃんとね、そう。
僕は結構テレビでね、アイドルたちの運動会とか、体力測定企画とか見てて楽しんでるんだけど、僕らが若い頃に、なんか、 向きになってやってたら、それはそれちょっと、ちょっとなんか、なんて言うんだろうな、見てて若さでは楽しいけど、今ほどの面白みはないと思うんだよ。
まあまあまあまあ。
今本当におじさんになって、マジで、ふとしたタイミングで50メートルダッシュしても結構しばらく息上がっちゃうから、っていうぐらいの僕らが何かを頑張ってやってみたら、ちょっと面白いな。
そうね、やってみたいね。
施設によって、ね、体育館とかでちゃんと貸し切れるところだと器具もつけて、使えるところがあった気がするから、うんうん、まあスケジュールなどが第一課題で、
うん、
まあ、そのためには基本的には収益化するぞっていうところが変わらず目の前にそびえ立つ壁ではあるんですけども、そういう面白いことをね今後もやり続けていきたいと思いますよ。
そこまでの企画やるんだったらまず収益化を実現しないとね。
収益化すら実現できないんだったらもう何にもできないだろうよ。にしても今回メッセージをメールでお送りいただいた方以外にも YouTube のコメント欄とかあと X でもね楽しかったってつぶやいてくれてる人、うん、ポストしてくれてる人もいたんで本当に皆さん見てくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
何か大問題が起こらない限りアーカイブは残しておりますので、これから見てくれる方ももう一度もう二度目もう三度目何度か見てくれる方もどうもありがとうございます。楽しんでください。それでは今回はそろそろ始めていきましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R、 番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は12月1日、
月曜日です。1ヶ月しかねえよ、1ヶ月しかねえよ、
キャー。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と、
東京俳優生活協同組合の声優中澤雅智と、
日が暮れましたアルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。
日頃のこと。
それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんで、
いってらっしゃい。消えてく声、やっと言えたことは好きでした、その一言だけで、ああ、一人ぼっちになってから気づくの